よく、ね、眠れた方もあまり眠れなかった方もですね、御言葉を読んで今日の一日をこの日曜日の期待して御言葉を開いてスタートしたいと思います。今日はですね、旧約聖書の出エジプト記というところを今毎週金曜日の朝デブでこの出エジプト記を自分がやってるもんでちょっとそこから分かち合いたいと思います。出エジプト記の4章開けてください。これはモーセのこの神様との会話がここの4章に出てきます。この神様とのやり取りの中でモーセがこの恐れる姿が出てくるんですね。その恐れについてですね、今日ちょっとこの恐れからの解放ということをここから見たいと思います。ちょっと前のですね3章の7から10を先にお読みします。3章の7から10。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、おい使う者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、ヘモレ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。神様はモーセをイスラエルの民をエジプトから救い出す器として、選んで、そして使わそうとします。けれどもモーセは神に従うことができませんでした。なぜならば自分を見て、失敗を恐れたからです。そこでいろんなその言い逃れ、言い訳をしてですね逃げようとする、その話がこれから見るこの4章なんですね。で、私たちもいろんなことで恐れるものです。ですからどうしたらその恐れから自由にされるかということを見たいと思います。まず4章を見て一つ目の言い訳、一節をお読みします。モーセは神を、モーセは答えて、申し上げた。その答えてっていうのは先ほど読んだ神様からのお前を使わすという呼びかけに対して、ですが彼らは私を信じず、イスラエルのために私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうか。ここに人の反応や人の評価を恐れるモーセの姿があります。ないないしないでしょう、どうせみんなのところに行ったって私の言うことなんか信じないでしょう。否定的な言葉で語っています。自分のその判断でもう最初からこの埋め込んでいるんですね。でも神様はそれに対して二節、主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた、杖です。神様はこの杖のことを話し始めます。この杖というのは羊飼いが当たり前に持っている一つの道具ですね。羊を導くためのですから、誰もが持っている、どの羊飼いでも持っているごくありふれたもの、それを神様何を持っているかとモーセにご存知の上で語られました。そしてモーセは杖ですと。神様は杖というその誰もが持っている ありふれたものを用いて超自然的な力を示されます。神様は私たちがすでにこんなもの何の役に立つのかと思っているものを用いて技をする方なんですね。3節から、4節まで。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。続けて、これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサコの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。このようにして神様はこのごくありふれた杖というものを用いて自然な力を示しました。皆さんよくご存知のこの福音書でイエス様が5000人に給食を与える場面があります。2匹の魚と5つのパンでもって5000人をに、食事を与えます。その時に弟子たちが言いました。ああ、こんなわずかな魚とパンだけで何ができる、何の役に立つのかと弟子たちは言いました。私たちはとかくですね、今自分が持っているもの、すでに与えられているものよりもこのないもの、足りないものに目を向けてしまうものですね。ああこれが足りない、ああ、あれが欠けている、自分にはこういうものが足りない、そのようなそのあるものに目を向けるんじゃなくてないものに、目を向けてしまうものだなと思います。でも神様はここで杖のことを語り、そしてその杖を通して、超自然的な力を表す、そのような方ですね。すでに私たちの中にあるもの、すでに与えられているものを用いて技をする神様だということですね。ですがさらにまた2つ目の言い訳をモーセがします。6節から、ちょっと読みしますね。主はまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は苗に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくとも、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らが2つの、この2つの印をも信じず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となる。そしてさらに10節、モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。二つ目の言い訳は、私は言葉の人ではない。実質で今読んだところ、自分の姿や自分の能力に目を向けるモーセの姿がここにあります。自分で自分を勝手に評価して判断してしまっている、自己中心ですね。でも実は全くこれは嘘なんです。このモーセの言葉は全くの言い訳。なぜならば あの使徒の働きの7章というところにですね、ステパノの超長いメッセージがあるんですが、その中でモーセは言葉にも力にも言葉にも力があったと書いてあります。ですから話す能力がもうあったということが真実なんですね。ですからこれはモーセの全くの言い訳で嘘をついて言い逃れをしようとしているところです。でもその言い訳に対して神様は11節で、誰が人に口をつけたのか、誰が推しにしたり耳しにしたり目を語りするのかと言われました。私たちの持つ能力、私たちの中に与えられているいろんな、普通当たり前のように使っている能力は全て神様から与えられたものであり、それは神様が用いるものだということですね。神様のために用いられるべきもの、それが私たちの与えられている全ての能力です。ですから私たちは、問題は自分にどれだけの能力があるかということは問題ではなくて、神様にどれだけの能力があるか、神様どれだけの力がある方かということをいかに知っているか、私たちはそれを本当に知って信じているか、それが問題ではないかなと、ここを見て思いました。そしてさらにまだ3つ目の言い訳が次に出てきます。13節、すると申し上げた、ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた、あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあってあなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わってために語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。三つ目の言い訳は、他の人を使ってください。私たちもよく口にしがちな言葉ではないでしょうか。一見するとなんかすごい謙虚な、ね、いい言葉のように、耳ざらのいい言葉に見えますけれども、それは見せかけだけのへりくだりではないかなと思います。あ、この奉仕、この務めは、このミニストリーは他の人に譲ります。あの人の人の方がもう誰も見ても分かるように、もう最適ではないでしょうか。あの人の方が絶対に向いてますよ。私は遠慮しておきますから、どうぞ譲ってください。同じようなことを私たち言うかもしれません。これも恐れから来る言い訳の一つではないかなと。私も実は正直言って、周りにですね、いろんな多聞のある人がいっぱいいるんですよ。昔も今もですね。そういう人を見るとやっぱり自分と比べてしまいます。で、同じようなことをやっぱり他の人の方が向いてるんじゃないかって思ってしまう時があるんですね。でも14節で、それに対して神様はモーセ怒りますね。なぜでしょうか。それはモーセが神様を信じて神様に頼ろうとしなかったからではないでしょうか。その代わりにこの見せかけのこの謙虚な言葉を使って言い訳をしてしまっています。聖書でいうこのへりくだりっていうのは、この謙虚と人のこの世で使う謙虚ではありません。 それは神様が見ているように自分を見る、それがへりくだりと言います。逆に神様が見ているのにその目を持って自分を見ないのを傲慢と聖書では言うんですね。ヘブルの11章には信仰のことが書いてあります。ちょっと6節をお読みします。11-6、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。この信仰、神様が見ているように自分を見る、この神様に頼る、それが信仰なんですね。でもヘブルは、ヘブル今読んだように、この信仰を持って自分を見ないで、モーセは神に頼らないで自分でやろうとしていたんですね。そんなビクビクモーセに対して神様は、その次にこのアロンという雄弁な器をちゃんとモーセのために用意してくださっています。別にこのアロンがいなくても直接モーセが話せばいいのに、わざわざこの通訳を用いて、イスラエルのために語るように神様がちゃんとでもこう用意してくださっているというのはすごいなと思います。そしてついにですね、18節からモーセはついに観念します。それでモーセはシュートのイトロのもとに帰り、彼に言った、どうか私をエジプトにいる親戚のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イトロはモーセに安心して行きなさいと答えた。19、主はミディアンでモーセに仰せられた、エジプトに帰って行け、あなたの命を求めていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをドバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。主はモーセに仰られた、エジプトに帰って行ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行い、しかし私は彼の心を固くなりする、彼は民を晒せないだろう。ついにモーセはこうして観念して言い訳をするのをやめてですね、とうとう神に従う決心してエジプトに帰ります。その手には神の杖を持っていました。最初の4章の2節ではごくありふれた杖が、ここの20節では神の杖に変わっています。どういうことでしょうか。モーセが自分の能力に頼ることをやめて神様に頼るものに変わった姿を表しているんじゃないかと思います。聖書というのはですね、見ますと杖というのは権力とか権威といった力を表す言葉として、杖という言葉が使われています。今で皆さん振り返ったようにですね、最初の3章の11節では、モーセは神に申し上げた、私は一体何なのでしょう。4章の1節では、ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。10節では、ああ主よ、私は言葉の人ではありません、以前からそうでした、私は口を向く。13節では、ああ主よ、どうか他の人を使わせてください、もう私はと、私はここが足りない、私はここが欠けています 私は自分ばかりに目を向けていたモーセだったんですけども、神様にその権威、神様の権威に元に身を置いて、神様の能力に頼るものに変わりました。なぜそのように変わることができたか、それは神様の視野を持っていたからだと思います。自分がどういうふうに神様に、神様はどういうふうに自分を見ているかと、そういう視野、信仰という言葉にも置き換えることができますけれども、神様はモーセにこのやり取りの中で何回も何回も語りかけています。この書の中でですね、その神は仰せられたという言葉が10回以上も出てくるんですね。ですから神様はいかに語る神かということを思います。その神様に話し、また神様に語りかけられているそのやり取り、その交わりの中でモーセはその神様が見ている視野を持つことができて、そして変えられたんではないかと。私は神様に同じように何回も何回も何回も語っていただく、その励ましの言葉を持って絶えず神様に語っていただく必要があります。私たちは自分で自分の力でもって自分を本当の意味で励ますことはできないんですね。また群れとして私はお互いに、いつも互いに、お互いを励まし合う必要があるのではないかなと。それによって初めて私たちは神様の視野を持つものに変えていくと思います。最後に、第一ヨハネの4章の18節、まあ、ここは簡単なところですけど、全き愛は恐れを締め出すという言葉が書いてあります。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。私は自分の経験から思うんですが、どうでしょう、人は多くの場合恐れによって行動し、恐れによって物事を判断しているのではないかなと。このままだと大変なことになるなと、バスに乗り遅れるんじゃないかな、電車に乗り遅れてるまあそれはちょっと一つの例で、こんなことしてたら人にどう思われるかわからないよ。いつも恐れによって行動し判断しているのが人間の姿。じゃあどうしたらその恐れや心配が来たときに私たちはそれに支配されないものになるでしょうか。それは今読んだように全く愛とどまることだと思います。それはイエス様の十字架の愛に表された神のアガペの愛です。自分は神に愛されている。モーセがここで神様と4章でやり取りしていく中で変えられたように、神に、神様との交わりの中で神に愛されているという関係の中で初めて私は本当の安らぎを得て恐れから解放されるのではないでしょうか。モーセが神の杖という神の権威元に従ってエジプトの奴隷だったイスラエルの民を救い出したように、イエス様は神様の権威身を置き十字架の死にまでも従うことによって私たちをこの世の罪の奴隷から救い出して、十字架によって私たちを全く自由にしてくださいました。私たちのために死なれたこのイエス様の十字架のもとに私たちが行くときに、このイエス様の取りなしによって、神様はヘブルのところでも取りなす方であると書いてあります。このイエス様の十字架の取りなしによって どんな恐れからも自由にされていきます。これが福音です。ちょっとこの時ですね、しばらくの間神様の前に一人一人静まってお祈りしていきたいと思います。ありのままの自分を神様に差し出し、心を神様の方に注ぎ出して、しばらく一人一人自分の言葉で神様に運用して、神様の語りかけを聞く時をちょっと申したいと思います。ぜひ私たちは今のありのままを神様に知っていただき、自分にある恐れや心配、不安、さまざまな思い煩いを今しばらく神様の前に祈って知っていただきたいと思います。一人一人お祈りしましょう。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げられる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神様、今日あなたの前に心を注ぎ出し、自分の思い、今あるありのままをあなたの前に差し出します。どうぞ今日すべてのプログラムの中で、すべての兄弟姉妹との交わりの中で、私たちをさらに自由にし、解放し、恐れから救い出してください。今あるありのままをあなたの前に知っていただき、そして内なる聖霊によって大なる神様の解放を体験していくものに、本当の平安を持つものにどうぞ変えてください。今日の一日礼拝もあります。どうぞそこで語る明石さん、またセッションで語るサントルさん、また谷島さんを大いに祝福し、今日一日あなたが一人一人と共におられ、大なる神様からの恵みを受け出すことができますように。そして私たちは今ある自分に与えたものを、その杖を神様の御霊によって神の杖に変えていただき、また出てきて福音を伝える ものとしてさらに出ていきたいと思います。この時感謝して、イエス様の皆によってお願いします。アーメン。